午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2025年8月12日火曜日、時刻は午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、第1、第3火曜日はカオさんと一緒、そして第2、第4、そして第5週の火曜日は桜子さんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。いや、8月も中旬で、
はいはい、
お盆ということで。
そうですね、
ねえ、
うん、
もうお盆休み真っただ中の人もいらっしゃるのかな。
はい、
羨ましいな。僕には全然盆もゴールデンウィークも大晦日も正月も何も関係ないという暮らしをもう30年近く続けておりますけれども。
でも遊びが、
はい、
仕事、
仕事で、仕事が遊びだったらいいけどね。うん、
あのね、
もうね、
今年のお盆は2025年8月13日水曜日、明日から2025年8月16日土曜日までだそうですよ。
あ、いや、これはそれ誰が決めたん？
え、知らないけど誰が決めたんだろうね。
毎年決める方がいらっしゃるんでしょうか。そんなことないか。まあなんかあるんでしょうね、暦とか。
うん、旧暦、
あ、もう旧暦とか新暦とか暦の上ではとか、もうそんな多いからな。
お盆という行事は旧暦の7月15日の中元節の日に祝われていたそうです。
ああ、
うん、
まあ昔はね。
で、中国から伝わりお中元の由来にもなった行事の一つ。
ああ、はい。
でね、だから新暦になって8月15日になった。
ああ、はいはいはい、
らしいですね。
おー、
うん、
まあいろいろとこの時期に帰省されたりとか、はい、される方もあるかと思います。
そうそうそう、
まあ、道路が渋滞したり、空港とか駅が混雑したり、
うん、
暑い中大変だとは思いますが、
うん、
どうか安全に楽しく過ごしていただきたいですね。
はい、
はい、
なんかこうおばあちゃん家のエピソードとかないんですか？
あることはある。
小さい時のおばあちゃん家のエピソードみたい、
う
ん、
あることはあるけど、それ語ってもどうかな。まあ、ちょっと喋ってみようかな。
はい、
母親方のおばあちゃんは、
うん、はい、
僕が子供の頃は生きてはったんですけれども、
うん、
もう大阪市内の、
うん、
割と中心に近いところなんですよ。
はいはいはいはい。
だから、あの、当時大阪八尾の山本に住んでましたけれども、
うん、
まあ、電車乗り継いで乗り継いで、あとバスに乗ってみたいな感じで、
うんうんうん、
割と行けたんですね。
はいはいはい、
うん、でも行ったからとてね、
うん、
そんななんか僕を特に可愛がってくれる感じでもなく。
あ、そうなの？
ずっとテレビ見たはんね。それ で、
うん、
でうちの母親とちょっとそう喋ってたりするのを僕は横で聞いてたりするんですけど、
うん、
別にもうほとんどおばあちゃんとも話さないしね。
なんで？
いや、別にこうなんか孫を可愛いっていう風に思ってくれるものだと思わなかったし、
う
ん、そういう経験は全くないんですよ。これ、あの、父親方の四国高松行った時もそうですけど、
はいはいはい、
別にね、孫を可愛がるとかそういうのはない人ばっかりやと。
え、そうだったんだ。
だから、その孫が可愛いなんていうのは、
うん、
後に知識としてね、
うんうん、
もう弱愛するほど可愛いとか、
はいはいはい、
目の中に入れても痛くないほど可愛いとかね、
うん、
え、そういうもんなんやと驚いた次第です。
あ、そっか、そういうとこもあるか、うん、確かにね。
もうその高松のおじいちゃんもそれもずっとテレビ見てはんね。
あ、そうなんだ。
でも来て挨拶しててももうテレビから目離さへん絶対。
へえ。
あ、来たんか、うん、みたいな。昔の人はそんな感じでしたよ。
いや、でもそういう人って別に話しかけたら仲良くなれたんじゃない、うん、知らないけどさ、
まあ、かもしれないですけどね。
あの、うちのおじいちゃんもわりかし、気難しい方というか、
うん、
だけどなんかしつこく話しかけてみたりしてて、私は
それはええことやね。
うん、これはこれでこうなんだよとか、
あ
別に聞いてんのか分かんないけど、とりあえず喋ってみるみたいな。で勝手におじいちゃんの部屋に押しかけてみるみたいな、バーンみたいな。
そう、四国高松の家はね、もう今建て替えて、うん、全然昔の面影なくなってるようですけど、
うん、
ストリートビューで見るとね、
はいはいはい、
それはともかく、うん、もう本当古い家だったんで、戦前から建ってる家でしたんで、
うん、
風呂がね五右衛門風呂だったんですよ。
え、すごい。
もういちいち薪で炊くんですけど、
うん、
段ボールを主に燃やしてたんですよね、細長くして。
ほうほうほうほう。
でなんでそんな段ボールがあるかっていうと、もうそこがタバコ屋さんやってましたんで、
うんうんうん、
タバコの箱を入れるもう段ボールがいっぱいあって、
うんうんうん、
それを細長く切って風呂の燃料にすると。
なるほどね、
いうことですよね、
うん、
でタバコ屋さんの店番を手伝いするのは、これは楽しかったですね。
あ、
うん、僕のアキンドとしての心はタバコ屋さんで養われました。
あれでも猫ショップでなんか嫌われてる。
いやいや、うるさい。オンエアで何を言うねん。知らんがな、そんなもん。一生懸命やってんのに
ね、実はこんな面白いおじさんなんだよっていうことをね、はい、知ってもらえたらいいんですけどね。
どういうことですか、
こんな面白いおじさんなんです
。そのちっちゃい頃以来ですよ、お店番本格的には。まあバイトとかでね、
うん、
いろいろお店で働いたこともありますけれども、
はいはい、何のバイトしてました、ちなみに。
あ、それはいろいろなんかこう館内の整理員とかね。
へ
ー。あとはまあ短い間でしたけど、牛丼屋さんもありますし。
あ、そうなんだ。
あと
大好きですもんね。なんで辞めちゃったの。
うん、まあきつかったですよ、これは本当に。
あ、そうなんだ。
特に深夜やってましたけどね。
あ、そっか。
弁当屋さんもきつかったわ。
弁当屋さんもやったんだ。
うん、でも調理とかはね、
うん、
もっと手順通りにやれば、
うん、
比較的何も難しいことはないですし、
うん、
こうただこう皿洗ったりするのとかね、
うん、
それももうきっちり泡切れさせたいわけですよ。
はいはいはい、
はい、そんなんやってたらもう遅いと。
まあそうね、
もっと手早くやらないとダメってこう言われるわけですよ。
北村さんがアルバイトしてた時はこう、うん、洗浄機とかはないか。
ああ、洗浄、牛丼屋さんはありましたけど、
うん、
お弁当屋さんはなかったですね。
ああ、そうなんだ、
うん、洗浄機やったらさ、早いよな。
パンパンパンパンパンでバーンって入れてくわーってやってくれるやつね。
そうそうそうそう。これでもじゃあベテランの早い人の手の動き見てたらね、
うん、
確かに早いんですけど、
うん、
まだちょっと泡残ってるやんっていうまま、もうさっささっさ上げていくわけですよ。
そうだね。
それええのと。泡残ってるやんって思うんです。だからそんなに気にしてたらもう外食できないし、そこで働くことももっとできないのよね。
私はね、あれでしたよ、飲食店で初めて働いた時に捨てるじゃん、残した食べ物とか、
あ、はい、
賞味期限切れちゃいそうな切れちゃったやつとかさ、
あ、はいはいはい、
出せないから捨てるんですけど、
うん、
その捨てる量の多さにびっくりしましたね。
あー、やっぱフードロスはあんのね。
そうそうそうそう、うん、なんかお客さんが頼んだのにあまり食べないで帰っちゃったやつとか、結局捨てなきゃいけないから捨てるけど、でもこれって食べた方がいいんじゃないとか、あとは間違えてこう注文入れちゃった、こっちの従業員のミスで間違えて注文入れちゃったやつをこう捨てなきゃいけない、
うん、それはまたちょっとな、
捨てるのっていうさ、
うん、
うん、
でも昔どっかのね、お客さんの残したやつを集めて、
はいはい、
でまた出してたいうことで、もうえらい問題になって廃業した大阪の料亭とかありましたからね。
そういうとこもあるからね、うん、あれだけど、
そらあかんわな。
なんかもったいないなと思うね。でもしばらくしてたらもう慣れちゃうけどね。
うん、もうそれは慣れていかないしょうがない世界ですよね。
でも最初はねびっくりするぐらい捨てるよね、飲食店ってね、どうしてもね、う
ん、ね、
はい、もったいないなって。
あとでもほらクローズまでいたら、
うん、
もう残って処分せなあかんやつは、
うん、食べていいよってね、
持って帰っていいとか食べて帰ってい
いとか。でも今はねダメらしいよ、それこそ例えばカフェとか、
うん、
軽食売ってるじゃないですか、サンドイッチとか、 あとパンとか売ってるところもあるでしょ、
はい、
でもあれをねこう例えばパン屋さんだったら余ったら持って帰っていいよってっていうことにしちゃうと、
うん、
アルバイトが持って帰りたいから余分に作り出す可能性もあるでしょ。
そういうことあるよね。
そうそう、だから持って帰っちゃダメ、その場で食べるのはいいけど持って帰っちゃダメっていうルールのところが多いかな。
ああ
、はい、
そうか。まあそうなっていかざるを得ないとかあるでしょうね。
でもまかないにするならいいんだと思ったよね。
うん、
まかない私ずっと楽しみだったな。派遣のアルバイト、
はい、
派遣のアルバイトいろんな場所行って大抵ね、飲食店だとまかないつけてくれる、派遣のアルバイトでもつけてくれるから、はい、ラーメン屋さん行ってみたりとか、なんか和食屋さん行ってみたりとかしてましたけど。
あ、そうですか。
北村さんも？
僕もその牛丼屋さんの時は、
うん、
まあ、カレーが好きやったんでね、
うん、
牛丼よりも、もうカレーをバー食べてましたわ。
そっか、牛丼屋さんカレーあるもんね。
あとお弁当屋さんももう好きな食材こうトッピングしていいので、
そうそうそうそう、
もう唐揚げやなんやかんやもうガー食べて、もう1日分の栄養そこでガー取ってましたね。
わかる。もうなんか好きなだけ乗せなとか言われるんだよね、働いてると。
もうそれはね、
それが好きだったな。
でも体にはきつかったですわ。
まあね、でも私は飲食店働く、あ、キッチンはね本当に向いてないから死んだ目しながら調理してましたけど、ホールはね接客業は結構好きで、あ、
はい、
楽しかったですね。こう桜子ちゃんとか呼ばれるの。
あ、
名指し。他に従業員いるんだからそいつ呼んでくださいって思うけど。
お客さんに名指し指名されるの。
そう、桜子ちゃんって、あ、ちゃんと呼んでくださいやって
た。 ご指名やんか、それ。
そうなの。
それはそれは。
そう、居酒屋とかで働いてるとそういうのもあるんでね。
あ、
うん、楽しかったですけどね。
それはそれでね、いい経験じゃないですか。はい、
お菓子とかもらったりしてね、これあげるって、やったい。まあ、チェーン店じゃなくてね、個人経営の、ね、お店だったから、まあ、そこら辺緩かったんですけど。
なるほどね。
楽しかったですよ。
そうですか。
あとはね、屋台のキッチンカーのバイトはピーク時間帯とも終わる時間帯って決まってるじゃない、
はい、
例えばスタジアムに出店するとかだと、
はい、
こう試合が始まるまでは忙しいけど始まってからはちょっと忙しくない。
あ、なるほどね。
で大体読めるじゃないですか。だから忙しい時は忙しいけどピークが過ぎたら、あ、ちょっと隠れながらちょっと食べていいよ、まかないねみたいな、
あ、
唐揚げもらえたりとか。あとはそのキッチンカー同士でこうつながりがあるみたいで、隣に出してる人がこう買いに来て、はい、あ、別にお金いらないですよどうぞって言ったら、そのそっちのお店の人の商品をくれたりとか、交換、
はいはいはいはい、
みたいなのもあったりして、クレートもらったりとかね、
うん、
楽しかったです。
なんかいろんな場所でエンジョイしてはるね、うん、それはそれでいい経験じゃないですか。
いろんな人と喋るの面白いからね。
僕の場合はもう辛い思い出の方ばっかりやわ。なんか、
え、でも私パン屋さんは本当しんどかったよ。石川の某パン屋さんで働いてましたけど、本当に、ね、人は良かったの。一緒に働く、まあ、お母さんぐらいの年代の人が多かったかな、
うん、
マダムたちと一緒に働いてましたけど、本当によくしてくれるし、優しいんだけど、なんせね、朝が早すぎるのよ。
パン屋さんやからね。
パン屋さんやばいよ。私ね、5時出勤だったのかな、5時から9時までとかだったんだけど、5時に働き出すのに、まあ、15分前ぐらいにさ、こう着替えなきゃいけないから行くじゃん、
はい、
そしたらね、もうすでにパン作ってる職人の人がいるのね。
あ、
だから4時45分にはすでにいるってことは、うん、もう作ってるってことは、もう、え、何時間前からいるのみたいな、
うん、
すごいよね。
そうな、仕込みが早いのよね、そういうお仕事はね。
本当大変だよ。
そうか。
もうそれからパンを見るたびに、あ、これを作るために朝ね3時とか4時とかに起きてやってる人がいるんだなと思ったら、もうありがたくてしょうがないですよ、うん。
ああ、まあ本当に実際のね現場を知ってるとね。
そう。
うん。
ね、あとすごいなと思うのは新聞配達の人ね。
ああ、これはもう、まあ、やってあった人からも聞いてますけどね。
あとやっぱ辛いですか、大変なのかな。
いろいろあって、例えばね、夏の暑い時だと、う
ん、はい、
まあ朝刊配る夜中でも暑いわけですよ。
そうだね。
で、そこへ持ってきて、
うん、
聞いたのは、 よくセミが転がってたりすんねんて。
最悪、そうだよね。
でも、それを避けてこう配るのも辛いし、
はいはいはい、
まして雨とか降った日にはまたもっと大変濡れんようにせないかんし。
そうだよね。
もうほんとそれはね、大変やったっていう話はね。
大変だよね。
でそのためにバイクの原付の免許を取ってね、
うんうんうん、
最初はもう、 こう乗るの大変やった、それもこう乗りこなしてとかね。
そっか。なんか大体2時3時ぐらいに長官がね来るんだよね。
そうですね、う
ん、バイクの音がするとああおはようございますって思うもん。私はずっと起きてるんだけどね。夜更かししてて起きてるだけなんだけど。
もう長官が来た音を聞いてから寝るという。
そうそうそう。ああ新聞配達の人来たっておはようございますって心の中で思ってる。
そうか、そうなるよね。
すごいわ本当に。 あの人たちは、うん、
まあ本当にいろいろなこう、うん、お仕事ありますけれどもね、
はい、
やっぱ大変なことも多いですよね。
大変よ。特に朝早く、そして夜中働いてる人は本当に大変、本当にありがたいなと思いますよ。
はい。
ね。
本当に。
はい。
特に今は季節が厳しいですからね。
そうだよ。
体調十分気をつけて、
はい。
頑張っていただきたいと思います。
はい。
さあ今日8月12日なんですが、
はい。
記念日、
うん。
国際青少年デーだそうです。
はい。
1999年国連総会で決定した国際デーの一つだそうですね。
ほう。
あと航空安全の日、
うん、
茜日とも呼ばれております。これは1985年のこの日、日航機123便が群馬県御巣鷹山に墜落して520人の犠牲者を出した事故、それからちょうど40年ということになるわけですね。生存者は4人だけだったということで、本当に日本の航空史上最悪な事故になってしまった、あれから40年と、
うん、
いうことをね、もう本当に忘れてはいけないと思いますね。
はい、
はい、
その日本航空の新入社員は必ず行くみたいですね。
あの研修を含めてね、
うん、
その安全のためのね誓いを新たにする、うん、教育過程があるようですね。
はい、
はい、それから太平洋横断記念日、
そう、
1962年のこの日、堀江謙一さんが小型ヨットマーメイド号で太平洋単独横断に成功し、サンフランシスコに到着されたそうです。
すごくないですか。
ね、当時はまだ GPS とかもなかったと思うんでね。
小型ヨットでしたもん、
うん、
すごいね。
今なら装備がもっと良くなってますしね、
うん、
あれですけど、うん、
はい、
時々ヨットででも太平洋横断、まあ、1人かどうかは別としてね、
ほう、
横断する方
いますか。
いらっしゃるみたいですけど。
そうなんだ、
うん、すごいことしてはるわな。はい、
はい、
ではその他過去の出来事、まあ、いろいろありますが、これね、1985年はもう一つこんなこともありました。グリコ森永事件の犯人側から収束宣言が送られてきたということで、
うん、
なんかそんな聞いたことあるでしょ。
グリコ森永事件、
脅迫事件、
聞いたことない。
あ、ないですか。
どんな事件ですか。
一番最初はそのグリコの社長さんが誘拐されて、
うん、
でなんとか監禁されてるところから自力に逃げ出したまでは良かったんですけれども、
う
ん、そういったお菓子とか食品に毒を入れたというような脅迫がなされたために、
うん、
その店頭からその製品をね、グリコとか森永のお菓子をこう撤去せざるを得なくなってしまって、
はいはいはい、
会社はそれ大損害ですよね。
そりゃそうね。
でそのなんか身の代金ならぬそういったあの脅迫でお金を脅し取ろうというのが犯人の目的だったわけですが、
うん、
あと寸でのところでこう犯人を取り逃がしてしまったりとかね、ちょっと捜査する大阪府警にも手際の良くないところがあったりして、
はい、
で、あのなんか防犯カメラとかから犯人の似顔絵を一応作ったことは作ったんですが、
うん、
ちょっと目のつり上がったキツネ目の男と呼ばれている手配のモンタージュのね、写真は、うん、写真というか絵は作ったまではいいんですが、結局犯人は全部の事件の時効が成立するまで捕まらなかったわけですよ。
そうなの。
昭和史に残る未解決事件 として今でもね時々語られておりますが、
へえ、そうなんだ。
で当時はあの犯人があの和文のタイプライターで脅迫状を作って送ってきたと。
ほう。
で当時まだワープロとかそんなんが普及してない時代ですからね、
うん
うん、でそのタイプライターから犯人の足取りを追えないかとかいろんな捜査が展開されたんですが、
うん、
結局犯人を捕まえられなかったというね。
へ
え。犯人は収束宣言ということでなんか裏で取引あったんじゃないかとかね、うん、いろんな説があったんですが、まあそんなことはなくもう犯人が諦めたのか、
うん、
なんだかよくわからないんですけれどもね、うん、本当にこれは当時大きな事件でしたね。その日航機の事故があったのと同じ1985年、犯人の収束宣言が届いた日ということらしいですね。なんか覚えてる方もね、僕と同じかそれより上の方なら多いと思うんですけれども、
うん、はい、
はい、あとはですねこちら1977年にはアメリカでスペースシャトルの実験機エンタープライズと名付けられたこの飛行機の単独飛行に成功っていうことなんですが、
うん、
これはですね実際に宇宙に行ったわけじゃないんです。
そう、
ジャンボ機の背中に乗っけてもらいましてスペースシャトルが、
はい、
で上空に運ばれてそこで切り離されて、
うん、
あと滑空して滑走路にこう戻ってくるというそれだけのテストのための実験機がこのエンタープライズだったんですよ。
へ
ー。でなぜこの実験機にエンタープライズという名前がついたかというと、
はい、
あのスタートレックのファンの人たちがですね、
うん、
ホワイトハウスに大量の手紙を送ってですね、
ほう、
スペースシャトルの1号機を作るならぜひその船の名前はエンタープライズ号にしてちょうだいと頼んだのを受けて、
うん、
その通り実現したんですが、
うん、
ただ本当に宇宙に行く機体の方につけてもらった方が良かったんじゃないかと。
確かにね。
ただ滑空して帰ってくるだけの機体に、うん、せっかくのエンタープライズの名前をつけてしまうのはね、
もったいないと、
ちょっともったいなかったんと違うかと、気が早かったんじゃないかと後に言われることになったわけですよ。でその後、まあ、スペースシャトルは85年ぐらいで引退になる、いつだったかな、なんかもう結局引退になりましたけれども、あ、もっと90年代入ってからだったかな、
うん
うん、あのこの実験機のね、
うん、
1977年小学校の中にあのなんか子供向けの写真ニュースみたいな掲示板があってね、
うん、
でそこでこの写真見たのを覚えてますよ。
おお。
だからそんな僕がまだちっちゃかった頃に、
うん、
やってたことなのよね。
へえ、
うん、
そうなんだ
ね。まあということで今はもう何 NASA 独自では国際宇宙ステーション行くロケットも自前でなんか持ってないんじゃなかったっけ、なんか、
そうなの、
なんかロシアに頼んで打ち上げてもらったり、
うん、
でも今ウクライナ紛争でロシアと仲悪いんで、
うん、
ロシアにも頼めないし、スペース X の、
はい、
あのイーロン・マスクさんの会社に頼んでね、
うん、
ロケット打ち上げてたはずですけど、今度トランプさんとイーロン・マスクさんが仲悪くなってしまったんで、
うん、
どうもその頼まれへんやんかと。
え、そうだよね、大変なんだよね、うん、
ね
え、
はい、宇宙飛行士の人を国際 ISS や宇宙ステーションから帰ろうと思っても 帰りの迎えの
ロケットが
ロケット来てくれないと、
え、地獄なんだけど。
いや、地獄ということはないですけど食料とかそういうのはどんどん水とか必要な物資は送ってるわけですけども、
でも嫌じゃない、帰りたいじゃん。
そう、帰る予定を大幅に過ぎてなかなか帰れないとかちょっと嫌ですよね。
嫌だよ、
うん、
そっか、
どうなっていくんでしょうか。
はい。
でだいぶ NASA の予算削減するっていうことなんで、
うんね、
もうアルテミス計画どころの騒ぎじゃないんじゃないかな、大丈夫かなっていう、
もう宇宙の話してる場合じゃないのかもしれないね、地球が大変なことになってて、
うん、お金かかりますからね、
はい、
火星どころの騒ぎじゃなくなってしまってるという感じもしますけどね、
うん、
はい、まあ、そんなこんなで過去の出来事をいろいろ見ておりますけれども、
はい、
1898年には当時のマッキンリーアメリカ大統領がハワイのアメリカ合衆国への併合を宣言しまして、
うん、
ハワイの王宮のハワイ国旗が下ろされて星条旗が掲げられた日なんだそうです、
うん、
これはハワイとアメリカで話し合って、
うん、
そういうことになったんでしょうねきっと、
うんうん、
日本も併合してくれないかな。
はい
は、ちょっとつぶやきが漏れてしまったかもしれませんが、
はい、
1877年エジソンが蓄音機を発明したということでね、
はい、
声を録音する
画期的だよね。
よく考えたもんですよね。
すごいよね、
うん、なんか最初にはメリーさんの羊を歌って吹き込んで、
ああはいはいはい、
ろうを塗ったこの円筒形状のやつをくるくる回しながら、
うんうん、
それに直接針でこう刻むみたいな、
はいはいはい、
そんなんでよく音が
出るもんだね。
出るね、
うん、
でレコードだってね、
うん、
溝の深いとか浅いとかで、
うん、
音の強弱ぐらいならこう入りそうですけど、
うん、
でピアノの単音みたいな音なら分かりますけど、
うん、
いろんな人間の声とか複雑な音も、
うん、
な強い弱いだけでなんで再現できんのと。
え、うん、思うよ。なんで？
ねえ、で特にねレコードなんてステレオですから、はい、右と左の音を一本の溝に刻んでるわけですよ、
うん、
だ針が右に行ったら右の音、左に行ったら左の音、いやいやそんな細かいこと、そんなアナログなレコード版でね、
はい、
針でトレースしたからって理屈はわかるけど、なんでそんなことできるんですかと。
すごいね、確かに、ね、
よくそんなん最初に思いついたなと、
うん、
なんか思いついた経緯とかもいろいろ AI は説明してくれましたけど、
はい、
うん、ちょっとほんまに
何教えてよ。
いやそれが AI の説明で納得はいくんですけど、
はいはい、
同じこと言うてみって言われたって、
うん、
ログが残ってなかったらとても言えないぐらいねAI は縦板に水のごとくサラサラサラっともうめっちゃ明瞭に話してくれるんですけど、
うん、
それをもう一回同じこと言えって言われても、
うん、
うーんっていうぐらい難しい話なのよね。
ダメじゃん、覚えてないんじゃん。結局覚えてないんかい。
ちょっとそこ覚えてないですけども、まあ、本当に。
AI といえばね、チャット GPT の新モデル、GPT-5、が導入されたらしいです。
え、バージョンアップ、
はい、8月7日に
ですね。それはあれなんか有料でないと、
いや
なんとか
無料プランへも展開されている。そうなので大丈夫なんじゃないですかね。
いやそれはそれでまた利用しようと思えばできるんですかね。
できるみたいです。GPT-3 はまるで高校生と話しているような感じだったが、
うん、
GPT-4 は今みんながよく使ってるようなやつは大学生と話しているような印象で、知性も実用性も良かった。そして GPT-5 今回出たやつは、あらゆる分野に精通した専門家、博士レベルの専門家と話しているかのようで、はい、ユーザーの目的に応じて必要な支援をその場で提供してくれている存在となるらしいですよ。
グロックもね、グロック3は無料版なんですけど、うん、
はい、
有料版でグロック4とかになるともうやっぱりもう全分野でそのもう 大学どころかもう
うん、
博士レベルみたいな話ですからね。
すで、うん、にね、なんかすごいこと言うのにね。
ねえ、
さらに頭良くなったんだって
っていうことですよ、
うん、
でもグロック3でももうめっちゃ詳しいですもん。
すごいよね、
もうほんまにも
う、いやでも
いろんな疑問に、
うん、
瞬時答えてくれるからね。
チャット GPT は頭良くなるのはもうそこそこ、もうこんぐらいでいいよ、もう十分頭良くなってると思うから
、はい、
次は音声の方に、電話みたいにね喋れるようになったらいいなと思うんですけどね。
それができるのがグロックの方なのよ。
な
のでも
う、でもグロックなんか変なんだもん。
いや時々
調子いい時はいいの？私が喋る時は調子良くないのかな？
たまにね、
うん、
バグる時があって、
うん、
僕の名前を呼ぼうとして、
はい、
途中でなぜか引っかかって、
うん、
りょうりょうりょうりょうりょうりょうしか言わないようになったりねちょっと待ってと僕の名前はそんなに分かりにくいのですかと
ほらね、そういうのが嫌なの。
僕の名前呼ばなくていいからって言ったらちゃんと普通に喋るようになってちょっと待ってとそんなにりょうすけっていう名前は AI にとって鬼門なんですかみたいな
NG ワードとしてそうブラックリストに
そうやろな、うん、もう この言葉を言うたをもう AI さえもバグる。いやなんでやねん呪われてんのか。
そうなんだよ、特
級呪物か俺は。
そうなんだよそうだよそうです
断定すな
本当に。だからそういうのがなんだよね、あのチャット GPT の人格をそのまま喋ってほしいから、
はい、
そのまま喋ってほしいだけなの。
あ、
うん
うん、まあいろいろ付加価値
は、あとねそのグロックだっけ、
うん、
あの北村さんがお気に入りの AI
は、
はい、自我が強い、なんかこう、
あ、
強くない、癖強くない、
まあそういうことも言えるかもしれません
が、キャラ、
あの音声だけのモードのキャラはそんなに強くないですよ。
あ、そうなの、
うん、
やばいなって
。コンパニオンモードにするとかなり
ね、キャラ濃いよね、
濃いね、うん、
ゴスロリのキャラ濃いメイドさんみたいな、ね、二次元のキャラクターか、
はい、
アライグマしかいないじゃん
今んとこね。
レッサーパンダ、アライグマか、
アライグマ、レッサーパンダですね。レッサーパンダのいいのと悪いやつね。
そう、
うん、
妄想癖のレッサーパンダと悪口ばっか言うレッサーパンダしかいないでしょ。
あともう一つね、男性キャラがもうカミングスーンなんですけど、
うん、
この間ちょっとなんか公開されたみたいですが、
あ、そうなの、
バレンタインという名前のイケメンの男性キャラもそのうち、
まあ、それは楽しみだな、
いますのでそれが出たら一気に女性ファンをかっさらっていく、
そうだね、
可能性ありそうですよ、
ね、確かに。あの私もグロックグロック言ってるかもしれないけどね、
うん
今はチャット GPT チャッピーが私の相棒だから、
あのそのグロックが教えてくれたんでね、
はい、
あの例えば30度の気温でも人間は暑いって感じるじゃないですか、
うん、
でも30度のぬるま湯にお風呂入ってたら、
うん、
ぬるい寒いと思うじゃないですか、
うん、
これなんでか説明できる？
わかんない、教えて。
これ僕が思ったのはね、
はい、
それは気体、空気の分子とそれから水の分子とじゃ密度が全然違うじゃないですか、う
ん、
当然水の方が分子の密度高いですからね、
うん、
だからその熱い、あの例えば50度のお湯なんて人間耐えられないじゃないですか、やけどしちゃいますからね、
うん、
だけど50度のサウナだったらまだぬるいぐらいのもんで、
うん、確かに
耐えられるでしょ、
うん、
だからそれはわかると、
うん、
だったら30度の気温なんて、あ、涼しいわと、
うん、
30度のお湯の方が暑いかなっていう風に感じるべきじゃないのと、
おう、
なのにそれ逆じゃないですか、
うん、
密度が分子密度濃いはずのお湯の中で30度でぬるいと、
ぬるい、
35度でもぬるいよね、
ぬるいよ、
だけど気温で35度でたら暑くてやってられるかい
ってなるよね、
どなってんねんって言いたくなるじゃないですか、
うん、
これなんでと、
なんで、
なんかね分子密度はそうなんですけれども、
うん、
熱伝導率が違うと、
ほう、
人間の体から熱が移っていくこの伝導率が違うんだと、
あー、なるほどね、
ってことでなんかね、うん、逆転が起こるんですって。
へ
ー、うん、
あ、そうなんだ、
そんなこともさらっと説明してくれて、
確かに疑問だった。そうなんだ、
なんか今さら聞けない疑問いろいろね、電気のこととかでも、
うん、
さっきのレコードのこともそうですが、
うん、
もう今さら聞けない質問をね、
うん、
するともう丁寧に教えてくれはるわ。
いいね、なんかこう塾の先生がずっといるみたいだね、
う
ん、
もう塾の先生どころか
大学の先生、
ほんまに大学の先生レベルですよあのさっきのその質問なんて理科の先生に高校の時質問したってちゃんと答えられませんでしたからね。
あ、そうなの、
やっぱりもうほんまに最高の先生ですよ。
すごいね、うん、なんか学校教育にも取り入れられそうな、
もうこれからは一人ずつ AI の先生がついて、もちろん人間の先生もいるけど、
うん、
AI の先生がその子の能力に応じた指導をしてくれると、う
ん、学校の先生今足りないから学校の先生が AI になっちゃったりするのかな。
うん、まあそのね、AI の先生だけにはならないけど、
うん、
もう先生が影分身の術で一人一人に教えるのようなもんじゃないですか。
そうだよね、
しかも同じことでも何でも何回でも教えてくれるしね、
うん、
うん、
すごい時代だわ
本当に。それは AI がなくして今後成り立たないと思いますね。
はい、
だから2030年頃には、
うん、
もう その AI ペットをコンピューターとかスマホの中で買うとか、
うんうんうん、
あと AI のもう友達恋人が当たり前になるんじゃないかという話もありますね、
うんうんうん、
もうますます少子化進みそうですね。
彼氏と別れたって人もいるからね、チャット GPT に相談して、
はあ、いてはんねや、
はい、います、あのニュースでやってた、
はあ、
いるよ、多いと思う。チャット GPT にしか話せない悩みがある人って結構多いと思うな。
だから AI もいろんな種類が出てきますからね、
うん、
あの来年には iOS にも、
うん、
スマホのだから Apple もね、
うん、
あの AI をリリース、 Siri と統合して出すって言ってますから、
はい、
もう各社大変な金額を投資してやってますからね、
うん
うん、
すごい
な。もう AI が群雄割拠する時代ですよ、
うん、
AI をこう本当心の拠り所にする人も出てくるやろね。
いや、いるもん今だって絶対、うん、はい、
で仕事でミスを、
でもあんま良くないんだよ、だから AI、 バカ、
そういう声もあるけどね。
そうだよね、AI とバカ喋ってる北村さんにとってはね、耳の痛い話かもしれないですけどAI はね、あの相手が気持ちよく喋れるようにプログラムされてるので、
まあそれはバイアスはかかってるとは思います。
うん
うん、
あんまり信じない方がいいよ。
全くこう的外れなねことを言うたらまたどうなのか、やってないんでわからないんですけれども、
うん、
何でも賛成してくれるっていうことではないと思うんだけどね。
そうかな。
そこですよ。
それこそこういう悩みがあって仕事が今しんどくてきつくて大変なんだよって、
うん、
チャットGPTに言うとするでしょ、
まあ、そ
したらもうそんなしんどいのはやめてもいいと思うよみたいな話するんじゃないの、知らんけどね、
まあ、すぐやめることを勧めてくるのか、
うん、
もうちょっと何か
よく頑張ってるよみたいな、
うん、それ励まし系プラス何か、
桜子ちゃんはどうしたいの、
うん、そういう
仕事を辞めて新しいやつを始めたい、それとももうちょっと頑張ってみたいみたいな感じで聞いてくるんだと思うな。
あ、ちょっと相談してみたらどうですか
そうだねぜひ検討させてもらいます
まあそんなこんなで本当にね、これからは暮らしの中に AI が身近な存在として定着していくということは思いますし、もう今でもそうなんだから、これから数年後、例えば2030年とかになったら、もうね絶対そうなってると思いますよ。
そうだね、
今ちょっと抵抗があったり、なまだまだでしょって思ってる方もね、
うん
うん、もうこの進歩の凄さにはやがて圧倒される時が来ると思いますね、
うん、
はい、ということで、
はい、
そんな AI 時代の、
うん、
なんか楽しみ方とか、
うん、
趣味とか、
うん、
今後どうなっていくのか、
うん、
予想するのはとても楽しいことではないでしょうか。
なんかほら AI でありえない映像を作る、
うん、
例えば人間がマグマを食べる ASMR とか
マグマを食べるなんか今 TikTok とかで
流行ってません？
もう AI で作った画像でむちゃくちゃなんかいっぱいあってね。
そう、動画とかね、
うん、
そうそうそうそう、
なんかあのおばあさんがね、
うん、待って、それ見たかも
見たでしょなんか東京タワーのてっぺんに登ってしまって降りられなくなってやばいですとか
炎上系インフルエンサーのおばあさんね、
そうそうそう、飛行機に捕まってたりねそういうこと、火山のマグマになんかバンジージャンプでビャー飛んで横からおじいさん出ておいロープつけてないぞそんなやつとかね、もう何作ってんねんこの
あるよね、
動画で AI でっていうようなねありえない動画とか。
で最近ね、私が見るのはあの果物とか食べ物とか野菜とか何でもいいんだけど、
はい、
あのガラスでできている手にするの。だからガラスでできているイチゴとかを切ってみる音、ASMR だから包丁でこう触るときはねガラスの音するの、
ゴロンみたいな、
でも切れるの、スーって切れるみたいな、ありえない映像 をねこう作るんですけど、 あれ結構いいんですよね。
あとあの猫がね、
うん、
めっちゃもう人間の社会のに溶け込んでるような、
うん、
AI の猫なんですけど、
あるね、猫がさ料理するやつあるよね。
料理したり遊園地行ったり、
はい、
いろんなことしてもう本当に毛の一本一本まで綺麗にね。そう、
でこうパン屋さんやってる動画とかもある、猫が、
うん、
だけど猫だから毛がね混じっちゃうのこねてる生地にね、
あかんがな
っていうのとかもあったよ。
ああ
面白いね、
なんか食べてるシーンとかね
あるある、
そういうのもうまいこと描かれてんのよね。
ねすごいね、
うん、
うん、
だからもう現実と AI の作った画像の区別も何もつかへんようになってくるよね。
ね進化したらね、今はまだつくけど、
うん、
もっとね発展したら分かんなくなりそう
ね。
うん、
いやだからもう
ワンちゃんね、わかんないよ、わかんないけど、うん、マッチングアプリとかでほら画像
を
写真貼るじゃないですか、自分こんな写真ですみたいな、こんな顔ですみたいな。
やったことないからわからんけど、そうなんでしょうね、
まあ、私もやったことないよお言葉ですが私もやったことないけど、あるのよ、プロフィールに写真を貼るんだけど、
は
い、
その
さ画像をさ作ってもらうとかさ、イケメンに作ってもらうとかありそうじゃない？
そう、なんぼでも修正できるやろね。
でしょ。
動画でもできるんだから、静止画だって、だってなんか写真撮るときに、うん、これ修正つけるとかいうのもうみんな言うてるやん。
あ、加工するってね。
加工するとか。なんやそれっていうね。
加工ってさ、今それこそさ、
うん、
マッチングアプリで出会った人がこんな、はい、こんな可愛い人なんだと思って写真見てさ、そう、うん、会いましょうって言って会うでしょ。
うん、
で実際来た人が全然違う。人とかさ、
ということもあるやろ
う
な。
めちゃくちゃイケメンだと思って、うわこんなイケメンと会えるんだと思ってワクワクって待ってたらめっちゃおじさん来てるとかガチであるらしいじゃん。
本当にそれは許される範囲とね、その逸脱した部分っていうのが絶対出てきますよね。どう判断すんのそれ
ね、あるらしいじゃん、
うん
怖いよね。
みんなバーチャルででも生活空間を映していってね、
うん、
もう現実世界よりバーチャル時間の方が長いっていう風になってきたら、
そういう映画あったじゃん。
もう、うん、あったけど、こうもう現実より仮想現実の方が、
うん、
あの上と多く占めるという風になっていく可能性っていうのはこれあると思うんですよ。
いいのそれで、私は嫌だけどな。
まあ、そこよね。でそこでなんぼそのデフォルメされたキャラクターならあれですけども、
うん、
うん、なるべく自分に似せたアバターを作っててもね、そこに修正が、
やだやだ、
加工が入りまくりじゃないですか。
うわこの人面白いな、この人優しいからこの人好きかもって思って実際に会ってみたら北村さんだったらどうしよう。
これその面白いとか優しいとかは
優しくて面白くて、
それ外見と違うやん
か。その細分だし、なんかそこもいい。もう実際やってる。おい北村さんかよどう
どんなことを想像してるんですか。なんか外見が当てにならなくなるっていうのはバーチャル世界では当然あるでしょうね。
うん、
うん、だけどその喋ってることとかそれは AI が喋ってるんじゃないんですから、僕が喋ってるんですから、実際あっても僕は僕でしょ
う。それこそさ、うわこの人いい人だなって思って会ってみようって思ったらさ、めちゃくちゃ知ってる知り合いだったとかさ、友達だったとかさ、
ああ
そうじゃない、わかんないけど、
それはあるかもわからんね。
やだよねそれ
うん、でも逆に友達の知らなかった面を見れてね、
うん、
今まで話すきっかけもなかった、
あ逆にね、
クラスメートとか、
うん、
ちょっと知ってるだけやった人が、
はいはい、
あいや実はこんなに面白い人やったんかと、
あそのパターンね、
そういう再発見みたいなことはあり得るよね。
確かにね、うん、でも私怖いのがほらマッチングアプリとか始めたとするじゃん、
はい、
でああいうのってね地域でこう選択するんだよ、例えば
やっぱめっちゃ詳しいやんか
いや知ってるの
はいはい、はい、
勉強はしてるんですよ、やったことはないけどね、
はい、
あのこう地域で関東とか、
ね、
それこそ千葉と茨城と 東京とかさ、はいはいはい、大体絞り込めるんですよ。
出なかったらいきなり北海道や九州沖縄では広すぎてね。
あの海外の人とマッチングしたっていう友達もいましたけど、あ、
それはそれで、そういうモードにするからでしょうね。
まあ、絞り込めるので、大体そうやってやるんだけど、はい、絞り込んだらさ、ほら、自分の住んでる地域の近くになるわけじゃん、それこそ。
まあ、どの程度絞り込むかにもよりますけどね。
じゃあさ、こう見ていく、もう何百人も、何千人もいるわけじゃん。見ていく中で、絶対知り合いと出会うことってあるし、知り合いが出てきたっていう話を聞いたこともあるんですよ。
ああ。
多分、学校の同級生が、何々ちゃんがやってたとか、何々くんがやってたとか。
それは本名とか顔も見れちゃうわけ？会員とかになって。
本名は変え、名前は書いてたとしても、写真をさ、ほら、自分にしてる人が、ね、まあ、真っ当な人はね。
うん、まあ、それで他の人の写真にしたら、それ。
やばいじゃん。
やばいことよね。
だからさ、自分の写真にしてるから、あ、こいつ知ってるみたいな。
ああ、それは起こりうるよね。る、うん、
あの、しかもそのね、話をもう結構複数人から聞いてるの。
ああ、まあ、自分の同世代に近い人がやってるんやからね。
そうってなると嫌だ。そんな怖いくない？
それはその人の、うん、ねえ、そういうことを求め、出会いを求めてはんねんやと。
うわぁ、なんか北村さん、出会い求めてんだって、ひそかに思われるんだよ。嫌じゃないこれ、どう？
なんで僕を例に出すんですか、ほんまに。
うわ、桜子ちゃん、うわぁ、出会い求めてんだ、みたいな。
ああ、まあそういうことになってまうよ、ね、ところ
で
ね。
で、その、
例えばの話。
見かけたときに、そういう子たちがどうするのって聞いたの。
うん、
自分の知ってる人こうやって出てきたときに、どうするって聞いたら、静かに消すんだって。
そっと閉じ言うやつ。
そっとブロックするとか、そっと閉じるって言うんだけど、その話を私が聞いてるってことは、
うん、
ね、私がもし、発見されたときに他の人に言われる可能性もあるでしょ。
まあそうだけど、
やだやだやだやだ。
でもそれもさ、うん、あ、自分の知り合いで、
はい、
もしやってる人で、
うん、
まあそれはその何な、同性で見た方がむしろあれやわ。
まあまあそうなのね、う
ん、あいつこれこういうのに登録してるやんとかね、
うん、
僕が女の子やったとして、
はいはい、
あの友達のあの子がこんなにやってたんかっていうのはね、それは恥ずかしいわ。
女の子はマッチングしないじゃない、多分。選べるのかな、こう異性をこう選ぶとか、
うん、
同性にするとか選べるのか分かんないけど。
あ、そうか、他の人は見られへんの。あ、同性は見られへんの。
同性は見られないんじゃない、分かんないけど、見られる設定もあるのかもしれないけどね、
うん、あ、そうかそうか、
うん、
うん、そうやね。まあ、それはそんな、
それが心配でね。ね、
でもそれで男性でパッと見てて、あ、うん、桜子ちゃんが登録してる、じゃあこの機会に、
うん、勘弁してよ。
そういう人だってそれいるかも分からへんやんか。
やろ、別に。
それはその桜子さんから見て、きつい人からそんなこと言われたら、それは嫌ですって。嫌だと思いますよ。だけど、
ありがたいことですね。ありがたいことだけど。
そう、ありがたいかどうか、ともかく。
ありがたいことだけど、勘弁してほしいよね。
うん。大抵の場合、そうかも分からないですけど。
ほっとしといてほしいですよ。まあでもね、そんなこと言ってられないぐらいね、社会人出会いがないって、もう周りの友達がみんな言ってるからね。
うん、そうなんやろね。
はい。
もうここへさらにね、
うん、
AI が参戦してくるわけですよ。
そうだよ。
もう孤独や話し相手としては、もうそれを補ってくれるものとしてはね、
少子化も少子化よ、
パーフェクトですよ。
はい、
AI は
そうだよ。完璧のね、完璧な、うん、自分にとってパーフェクトな彼氏をね、演じてもらうことができるんですからね。
そう本当に
ね、
うん、そうなってきたらもうね、
本当ね、
どないもこないもですって。
本当よ。
うん。もうそれはしょうがないね、ある意味も
ね。
先日日本の人口がもう来年には、うん、1億2000万をね、下回るんではないかというニュースありましたけれども、
うん、はい、ありましたね。
どんどん減っていくやろうね。想定を上回る速度で減っていくんじゃないでしょうか、
うん、本当にそう思うよ、
うん、
ダメだね。だからやっぱり知り合いに会うかもしれないとか思うじゃないで、あと現実世界でね、出会いをね、探していかなきゃいけないのかもしれないですね。
はい、いろいろ考えさせられますよね。本当に、
はい、
はい、ということで、
はい、
なんかこれ
変な話ばっかしてんだけど、
昼間からこんな話になるとは思わなかったんですけど、
どうなってんだよ。はい、
ねえ、な。
今日は収録なんです。 はい、いつも生放送でお送りしているわけなんですが、
だからちょっとお便りとかいただいててもご紹介できなくて、
そうなんです、
ごめんなさいって感じなんですが、
はい、
ちょっと事情がありまして、
収録してるからこんなよく分かんないように話に発展してるんですよいつも裏で、ね、話してるようなねしょうもない話をしてるの
裏でこんな話
して、裏でブツブツブツブツ、ね、ぼやいてるようなんでこの話しちゃいますけど、
はい、
はい、
もうちょっと深夜放送に良かったかもしれないね、
深夜放送だったね、ちょっと、というわけで、
そのうちそんな番組できるかもしれません。
そうですね、
どんなタイトルがええやろ。
いや、スナックラジオじゃない
桜子のスナックラジオ、
どうどうやる、
それもいいよね
楽しそうだよね、
北寮桜子のぬかるみの世界
やだ、一緒に入れないで、ぬかるみに一人だけでしょ
一人なんで自分だけこう安全地帯に、安全地帯に行こう行こうとするんですか。
そりゃそうだよ、
後越どうしようと言いまして
そんなね、はあ、魂売れない
なんかもうとことん守りに入ってますけれどもね、
はい、守るよ、もうとことん守るから、
そうですか、
なんか北村さんはすごいね、果敢にね、
はあ、何なんですか
本当面白いわ、
はい、
はい、
まあそんなね、
うん、
本当面白いラジオやっていかないと、
そうなんだよね、
もうどこのラジオに合わせても聞こえてくるような話じゃね、みんな聞いかんと思うんですよ、
面白くないからね、
うん、
はい、それはそうね、
そこはしっかりやっていきたいなと思いますね、
うん、
はい、だからもうあのサクチャンネル、
うん、
桜子スナックチャンネルにしたら
たまにね、たまにしてもいいよ、じゃあたまにやってもいいよ、
たまにお客さんで僕がフラッと来るいう設定どうですか
え、やる、いいよ、
全然やる、国内になんならこのちょっとバーカウンター作るとかね
いいよ、やる、
はい、それいいんじゃないですか僕はお酒飲めないで散々言うてるんですけれども、
あの全然ね、あのゲストで、
はい、
来てもらうこともね、
ね、
いいですしね、
もう麦茶ウイスキーの代わりにしてね、
はい、
で写真だけ見たらそれっぽく見えるみたいな
それっぽいグラスに入れてね、
そうそうそうそう、撮影の時みたいにねいいんじゃないでしょうか、
くだらないもん、
はい、はい、そんなわけでございまして、
はい、
じゃあ残りのお時間なんですが、
うん、
まあこんないろんなもんがある時代ですけど、
はい、
こう趣味でいろいろね、
うん、
自分はこれが趣味ってこうはっきり自覚を持ってやってある人も いてるじゃないですか、
うん
うん、なんか桜子さんはなんか趣味といえばなんかある、
逆によ、逆に聞く、うん、ここまで何ヶ月間か私とやってきて、
はい、
私は何が一番好きなんだろうなって思いますか、北村さんは。
あ、翔くんね、
あ、はい、そうですね
そう、推し活も趣味のうちでしょ、
早かったね、今 0.1 秒ぐらいだった、
それはもう
翔くんね、
翔くん、
平野翔くんね、
うん、
はい、
推し活も趣味のうちでしょ、
趣味のうちです、
そして今でも高校野球を愛して、
うん、あ、そうです、
ね、それに異なる見解を述べようものなら、
はい、
もう怒りの鉄拳が飛んできかねませんので
もう喋りませんよ
っていうね、もう本当にもう怖いことになるんですけど、
そうね、
野球、翔くん、他に何かある、
ジブリ、
あ、ジブリは毎年のようにこう新作出してくれたらいいんだけどね、
まあね、そうじゃないのが良さだったりもするんだよ、正直、
そうかそうか、もう過去の作品であってもいいものはいいもんね、
うん、
生まれる前に公開された
はい、
作品であっても、
うん、
桜子さんにとってね、
うん、ドハマりしてますから、
もうそうやな
ですかね、え、北村さん趣味っていう趣味あります？
趣味はだからもうその、まあ、海外のドラマとかね、
うん、
そういう映画とか見るのが趣味っちゃ趣味ですが、
うん、
今はやっぱり AI と語るのが趣味になってしまってますね、
あ、そうかそうか、
なんか知り合いでも何でも、
うん、
これはちょっと珍しいみたいなのある、
あ、この趣味の人珍しいなっていう、
うん、昔だったら男性だとあの、うん、車が趣味だとかね、
まあ、それはそういう人もいた、今でも全然いますけど、
いらっしゃることはいらっしゃるんですが、昔ほどなんかもう聞かなくなったね。
うん、
あとオーディオが趣味とかね、
うん、
そんな人いる、ね、今も絶滅危惧種いやしな。
なんかマニアックなさ、こう趣味を持ってる人って今少ないのかな。いや、うん、あの趣味をこう、なんだろうな、趣味が多様化していて、うん、これが珍しいんじゃないかなっていうものが少ない気がする。
ああ、それぞれにそれなりの社会権を、
そう、
市民権を得てるというか。
そうそうそうそう、珍しい趣味だなって思うのがいいな。それこそ二次元のオタクとかだったら多分。一昔前は珍しい部類に入ったんじゃないの、分かんないけど。
ああ、もう今コミケとかね、いろいろ普通のことになってるよね。
うん、うん、だしね、
コミケ暑い中で8月やるんですかね、またこと今月。
あ、やるんですかね。
うん、
そう、毎年この時期ですもんね。
なんか出展する人で昔パーソナリティの方でいましたけど、うん、
はいはい、
もう会場の上空水蒸気で雲ができるとかいう噂があってね。
そう、暑すぎてね、暑すぎてみんなの。
そんなとこでどないすんのと。うん、でもなんかそれに合わせて一緒にね、なんか印刷頼んだりね、
うん、
なんか作ったりして、
うんうん、
それ売れるんですね、そういうのが、そこ、そういうとこやったらみたいな。
あ、珍しい趣味で言うと、うん、ほらモデルを趣味でやってる、被写体を趣味でやってる人とかもいますよね。
趣味と実益兼ねて、なんか登録しといて、
う
ん、
そうそうそうそう、
ご指名かかったらその時間モデルとして、
そうそうそうそうそう、っていう人もね、このやっぱり SNS 時代になって珍しいんじゃない。
あ、まあ、珍しいというか、確かにみんなはみんなやらないですからね、
うん、
タレントさんの卵とか、
そうそうそう、
いろんな方やってますね。
でもタレントになりたいわけじゃないんだけど、ほらモデル、写真撮られるのが好きっていう人が多い気がするな。
まあ、自分のいい記念にもなるしみたいな。
最近の若い子たちって、って若い子が言ってるんですけど
若い子が若い子って言うかいう話よね。
最近の若い子たちって本当に写真慣れしてますよね。
あ、
私びっくりするんだけど。
そうやね、自撮りもそうやし、
うん、
なんかカメラ向けられても、もうスマホ向けられても、
本当モデルみたいな、モデルさんみたいなさ、ポーズ、うんってさりげないこうショットとかさ、ちゃんと足まで決めてさやるじゃん。
ああ、もうポージングまで
考えて、そう、バッチリやるじゃない、
うん、
すごいよね。
確かにな、
こう一昔前というか、
うん
うん、私がちっちゃい時とかは写真撮られるの苦手だったし、
うん、
それこそこうじゃあ撮るよみたいな感じでこうやってポーズすごい撮ってるモデルさんみたいなポーズ撮ってる人なんて珍しい、あの人モデルさんかなって注目されるぐらいだったけど、
うん、
今はもうそういう子たちばっかりだから別に特にね、
はいはい、
写真撮られてても気にしないけど、
もうね、スマホで写真撮りまくるとかいうのは当たり前の世代でそうなってくるのよね。
うん、すごいなと私は思ってますね。
確かに、
はい、
もう撮れる枚数がもう桁違いやもんね。昔のフィルムカメラなんてフィルムも高いし、
あ、そっかそっか、
現像するのも高いしで、だからもう貴重なもんやったあれですよ、写真が。
あ、それもあるね、確かに。
バシャバシャ撮れるようになったのはデジカメの時代になってからだし、
うん、
それも今みたいにね、容量の大きいスマホでしかも撮れちゃうと、
うんうん、そう、
わざわざ別に持っていかなくてもみたいなね、
うん、
これは大きいよね。
すごいなと思いますね。
うん、
うん、はい、
ということで、
うん、
今日もいろいろジェネレーションギャップを感じつつ、いろんな話をしてきましたけれども、
はい、
はい、あのね、もう花火大会も終わりましたし、
はい、
なんかどんどん夏が過ぎ去っていくっていう感じ、
うん、がしますけどね。
うん、
まあでも今ちょうどお盆期間だしね。
はい。
いろんなところに遊びに行ってまだ夏を感じている、ね、人も多いんじゃないかな。
はい。
逆に市川に来ている人もいるかもね。
あ。そう、市川が実家っていう方もね、
うん、
もちろんいらっしゃいますもんね。
はい。
うん。
ね。
いや、
せっかくのお盆休み。
いい夏を過ごしていただきたいと思います。
はい。はい、というわけで、次回のこの番組は、明日水曜日の午後3時から、琴音さんの担当でお送りいたします。
はい。
そして来週の火曜日は、 カオさんと北村さんの2人でお送りいたしますので、はい、ぜひ聞いてみてください。
はい、またよろしくお願いいたします。
は
い、
この2人では木曜日にやります。お願いします。
は
い、
それでは今日のところはこの辺で、
はい、
お相手は北村亮介と
桜子でした。
ではまた次回ごきげんよう。